2026年3月14日土曜日、時刻は午前8時41分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第3章、面接の技法を一般論的に若干考察する。話は前回に続いてこうつながっていきます。しかし、どんな概要を作ってみても、初対面の人との個人的関係のあらゆる変種、変わった種類、変種をことごとく予告することは不可能だろうから、面接者は相手がこれからするだろうと推測されることだけを知っていればいいというわけにはいかない。予想外のことが突発したようだという兆候には、それがどういうものであっても目ざとくなければならない。それは方法的な調査であるのに、そのことを伏せて行う調査の際に突発する新事態こそ、その調査の結果の花だからだ。例えば、1回の面接は無数の事態の軌跡によって構成されているが、そういうものとしての面接の持つ最も顕著な特徴の一つは何かというと、それは大多数の面接者のこれまでの経験から推して必ず起こっているに違いないと考えられる事態が欠落しているということだ。ある面接者が生活史、生活の歴史、生活史のデータの軌跡を確定して、結果によればその軌跡をたどったものならば、次には必ず各角の事態が続くと考えていたのに、そうはことが運ばなかったとしても頭に来るには及ばない。欠落を見落としていないだけで十分いい線を言っているよ。面接において見られるある動きが、次に当然予想されるデータを示さなかったという事実は、あるいはこれこそ非常に教えるところの大きいものであるかもしれず、いずれにせよ見過ごし忘れるにはもったいない、必ず何かありそうな事態だ。ちょっと似ていることに見えるが、精神科医専門家は自分が人生あるいは患者依頼者の職業においては重要な欠かせないものと思っていることであるのに、それについて患者依頼者の方は全然ちゃんとした理解を持っていない箇所を注意に留めておきなさい。こういう箇所では精神科医専門家は患者依頼者がバカなのだなどという結論は出さずに、まずそれはどういう情報かという謎をかけてみなさい。これは本当の欠落かどうかを知るためである。もし本当に欠落しているなら、できるだけさらりと単純明快な感想を言ってみなさい。どうなるかを見るためである。手がかりさえあれば、ひだひだの多い観念のそのまた長い流れにも ついて行ける人は結構多い。そういう人であると助かるから調べるわけだ。また別の場合だが、精神科医専門家が 患者、依頼者の言った何かの言葉で詰まってしまうことがある。そうなったからといって必ずしもその面接者が直ちに跳躍してその場の真ん中に飛び込んで一体何事だと問うのが良いとは限らない。困りごとと謎とは自然に消えてなくなるのを待つのが賢明な場合もある。しかしある特定の点に来ると何事であれ行方不明になってしまう場合には面接者は確かにそうなるということを突き止めておきなさい。そうしておけば移行を行う絶好の機会が回ってきた時や格別のことが起こっていない穏やかな時や患者依頼者が質問を待つ姿勢でいる時などにこの箇所をもう一度持ち出して、私にはこの正確な意味がつかめないんだがとやってみなさい。患者依頼者が即座に、母、自分の言っていたことが聞き手にちゃんと伝わっていなかったらしいなと分かることもあるもので、ここで面接者が先に述べたいろいろな結論をもう一度解説しし直すのが適当なことを納得してくれるものだよと、ここまでにしましょうかね。話の内容がちょっとまた変わっていくようなので、そうですね、まあ、こちらが気づいてて本人が気づいてない、まあ、自分のことを自分では全て分かっているということは本当にないわけでして、まあ、個人的なこの長い年月を生きてきてたある時期からは本当に生きるっていうのは自分を知るための、まあ言えば道のりかなというぐらいに思ってますから、本当に何かこう精神的に不健康な状態であってもなくても、まあ、そういうもんじゃないかなと思いますね。まあ話が次はこうアンテナ感覚っていう話になるようで楽しみですね。といったところで、時刻が午前8時49分を過ぎたところです。以上です。